今朝は再びルカの福音書が開かれました。前回のルカの説教では、イエス様がさあ湖の向こう岸へ渡ろうと弟子たちに言われて船を出したという箇所でした。途中、彼らの乗った船を激しい突風と荒波が襲い、弟子たちは死の恐怖に恐れ惑うのですが、イエス様が神の権威を持って風と波を沈められるという出来事を見てまいりました。続く今朝の箇所では、荒波を越えて決死の思いで湖の向こう岸に着くと、そこにはイエス様を迎えてくる者は誰もいませんでした。ガリラヤ湖のこちら側、ガリラヤ地方では多くの群衆がイエス様を喜んで迎え、イエス様の帰りを今か今かと待ちわびているのですが、向こう岸のギラサ人の地方ではイエス様を歓迎する人たちはいなかったのです。まだイエス様の名の知れていない。まだイエス様の福音が伝わっていない。まだイエス様の弟子がいない。そういう地方に来られたのです。ですからはるばる湖を渡って来られたイエス様を迎える者は誰一人いませんでした。代わりに悪霊に取り憑かれた男がイエス様を出迎えたと聖書は記しています。しかしイエス様が神の権威を持って男から悪霊を追い払ったことによって恐れた町の人々がこの地方から出て行ってくださいと言い、すぐにイエス様はこの地方を立ち去るということになるのが今日の話です。結局イエス様は何をしに行ったのでしょうか。何のために弟子たちは恐ろしい思いをしてまで湖を渡り、ゲラサ人の地方に行ったのでしょうか。一生懸命船を漕いで湖を渡ってきたのに、またすぐに船を漕いで帰ることになったのです。もちろんイエス様は思いつきで湖を渡ってきたのではありません。実はイエス様が向こう岸へ渡ろうと言われたことには目的があったのです。それは湖を渡ってある一人の男に出会うためでした。それがレギオンと呼ばれる悪霊に憑かれた男だったのです。イエス様はこのレギオンに憑かれた名もない男を救うためにわざわざ危険を冒して湖を越えてやってきたのです。そして彼を救うだけではなく、このゲラサ地方で伝道するために彼を召していったのです。今年も間もなくプロ野球のドラフト会議があります。私は野球には詳しくないのですが、このドラフト会議では各球団、自分たちのチームに優れた才能を持つ逸材を求めていると思います。この選手なら即戦力になる。この選手は将来活躍する。そういう選手を求めているんだと思います。今年の甲子園で目覚ましい活躍をした選手を各球団取り合って契約をするのだと思います。間違ってもこれまで全然活躍してこれなかった選手、何の成績も上げてない無名の選手は選ばないと思います。むしろ事件を起こしてきたような経歴を持つ選手は選びません。そう思うとイエス様が悪霊に憑かれていた男にわざわざ会いに行って、彼を弟子としてゲラザ人の伝道に召すというのは普通ではありえないことです。これまで周りの人々に相当迷惑をかけてきた人物です。これまで理性を失って暴れてきた人間をわざわざスカウトして弟子としたのです。それは人々の目から見たら驚くべきことです。そのように考えますと、神様のなさることというのは人知をはるかに超えたご計画があるということを思わされます。神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、この世の取りに足りない者や見下されているものを選ばれたと言われている通りです。それは私たちも同様です。私たちも救われるに値しないもの、弟子にしていただくのにふさわしくない存在であったのに、主は私たちの名前を呼んで召してくださったのです。私たちは今日もう一度、このレギオンに取り憑かれた男の話を通して、 私たちの救いを思い出し、そしてキリストの弟子として召され、人々に福音を伝えるようにと宣教命令を受けているということを確認したいと思います。この男はどのような状況から救われたのでしょうか。イエス様が湖を渡り、ギラザ人の地に上陸すると、一人の男に出会いました。それが悪霊に疲れた男でした。名もない男です。彼は正気を失って、いつも叫んだり、暴れたりしていて、服も着ず、自分の家にも帰らず、墓場を住処としていました。人々は彼を鎖で繋いだり、足かせをはめたりするのですが、その度に鎖を引きちぎり、足かせを砕いてしまうので、誰にも彼を抑えることができませんでした。それだけでなく彼は、墓場や山で夜昼となく叫び続け、自分の体を石で傷つけていたというのです。現代の日本で生活する私たちの周りでは、悪霊に疲れた人など見ることはありません。しかしここには、現代を生きる私たちにも関係する、どの時代の人間にも共通した三つの問題を見ることができます。それは三つの関係の破壊です。一つは神との関係の破壊。二つ目は自分との関係の破壊。そして三つ目は人との関係の破壊です。私たちキリスト者はこの関係の回復のために人々に使わされているんです。まず私たちは神と人との関係の回復のために使わされています。レギオンに疲れていた男は、神との関係が破壊されていました。彼は悪霊に取り憑かれ、ずっと悪霊に支配されてきました。理性を失い、正気を失い、自分のやりたくないことをやり、悪霊にコントロールされていたのです。聖書は人間を二つの支配のどちらかに属するものとして分けています。人は神の支配のもとにあるか、神に敵対する悪魔や悪霊の支配のもとにあるのか、どちらかです。それは、この話の男のように悪霊に疲れているかいないかにもかかわらず、現代の私たちにも言えることです。神の支配である光の中にいるのか、悪魔の支配である暗闇にいるのかのどちらかであって、中間のグレーゾーンというのはありません。イエス様は神の支配から離れて、悪霊に囚われたこの男を神のもとに取り戻すためにやって来られたのです。壊れた神との関係を回復し、神との正しい関係に招き入れるために湖を渡って来られたのです。イエス様は私たちを縛る罪の鎖を解き、罪につながれた生き方から解放してくださいました。闇の中からご自身の驚くべき光の中に招いてくださったのです。どんなに大きなことをしてくださったのでしょうか。この際1章13節。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちは光の中を歩む者として、この光を持つ者として、暗闇の中にいる人々に、誠の光であるイエス様を示します。このイエス様をお伝えすることによって、神様とその人との正しい関係を回復するための手助けをすることができるのです。そして2番目に私たちは、私たちの隣人が自分と自分自身との関係を回復するために使わされています。レギオンに取り憑かれていた男は、自分自身との関係が破壊されていました。彼は自分の体を石で傷つけていたとあります。彼は悪霊に支配され、理性を失って自分の体を傷つけ続けていたのです。長い間、着物も着けずに裸で過ごしていました。家にも帰らず、墓場に住み、毎晩叫び続けていたというのです。鎖を引きちぎり、足かせを砕いたとありますが、生身の人間がそのようなことをしたら、手足を破壊するようなものです。きっと彼の体は全身傷だらけで、 ボロボロであったと思います。裸で外で過ごしているわけですから、傷つけた体に雑菌が入って化膿したり、血を流したりしていたのではないでしょうか。彼は自分の意思ではありませんが、自分自身を傷つけ、破壊し続けていました。そして人間本来の生き方を失っていました。人間は神の形に創造されたと聖書は教えます。人間は神様ご自身に似せて、ご自身の形に作られました。もちろんそれは見た目の形のことではありませんが、人間一人一人は神の似姿に作られた尊い存在なのです。しかし今この男は悪霊に支配され、神の形である自らを傷つけ、心も体も破壊しているのです。神の形がここまで破壊されてしまっているのです。自分を傷つけることは、神の形を傷つけることです。これは今を生きる私たちにもあり得ることです。それは神から離れ、本来の自分の姿を見失ってしまうことです。神の形に作られた自分の価値を知らずに、人生を滅びに至らせる生き方をすることです。神の子供としての自分の尊さを知らずに、自分を愛することができなくなってしまうことです。イエス様は自分を見失い、自らを傷つけ続けるこの男の命の尊厳というものを取り戻してくださいました。そして彼に新しい命を与え、新しい人生を与え、再び自分を愛することができるようにしてくださいました。神の形を回復させ、そして人間本来の生き方を取り戻してくださったのです。ニューホープ東京という教会をご存知でしょうか。東京のお茶の水クリスチャンセンターを会場に礼拝を行っている都市型の教会です。その教会では自分たちの宣教ポリシーというものを持って一人一人がそれに従って伝道しているそうです。その宣教ポリシーとは次のようなものです。私たちはキリストを信じる信じないに関係なく、すべての人が神とその国にとってかけがえのない存在だと信じています。神はすべての人を永遠に変わらない価値のある大切な存在として見てくださっています。ですから私たちにとっても同じように、すべての人が大切な存在なのです。このような信念のもと宣教活動をしているそうです。これはまさにイエス様の宣教ポリシーです。イエス様はかけがえのないこの男を救うために、わざわざ湖の向こうから突風や荒波を乗り越えて命がけで救いにやってきてくださったのです。たった一人この男を出会うためだけに、さあ湖の向こう岸で渡ろうと言ってゲラサ人の地までやってこられたのです。私たちも同じように誰かのもとに使わされています。この福音を携えて、かけがえのない一人一人に救いを告げ知らせましょう。ルカ4章18節。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そして3番目に私たちは、隣人との関係の回復のために使わされています。レギオンに取り憑かれていた男は、人々との関係が破壊されていました。イエス様は彼を救うために、汚れた霊に、この人から出て行けと命じます。すると、悪霊が豚の中に入ることを願い、イエス様はそれを許可したのですが、なんと2000頭の豚がそのまま崖を下って湖に入って溺れ死んでしまったのです。彼の中にはレギオンと名乗る悪霊の集団が入っていました。レギオンというのはローマ軍の軍隊から取った名前です。その軍隊には4000人から6000人の兵士のいる、その軍隊のことをレギオンと呼びます。それだけ多くの数の悪霊が彼の中に入っていたというのです。それだけ彼は 辛く苦しい悪霊の束縛の中にいたのです。しかしそんな彼が救われたというのに、誰一人としてよかったねと声をかけてくれる者がいなかったのです。悪霊から解放され、正気に戻って服を着てイエス様のもとに座っている男を見ても、誰一人彼の救いを共に喜び、主を褒めたたえる者がいなかったのです。私たちは一人一人の救いを求め、一人の魂の救いを共に喜ぶものとさせていただきましょう。ルカ15章の10節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが沸き起こるのです。人々は悪霊に疲れていた者が救われたことを喜ぶよりも、むしろ2000頭の豚が湖に沈んで死んだことの方を気にしていました。確かに当事者の側に立って考えてみますと、そう簡単に良かったねとは手放しに喜べない、そういう事情がありました。豚一頭というのが当時の人にとってどれだけの価値があったのかわかりませんが、今の価値で考えてみましても、豚一頭の値段というのは35,000円程度だそうです。それを2000頭だと7000万円の損失です。これは大きなものです。自分の経営していた養豚場が倒産するくらいの損失です。それが自分の愛するものではなく、町の厄介者のために失われたのです。それでも救われてよかったねと言える人は相当できた人だと思います。しかしここから考えたいのが、この男を悪霊から救うためには、2000頭の豚が犠牲になりましたが、私たちの魂を滅びから救うためには、どれだけ大きな犠牲が払われたのでしょうか。それは、神の御子の命というかけがえのない犠牲があったのです。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。私たちを滅びから救うために、2000頭の豚や7000万円の犠牲よりもさらに重く、世界中のすべての人間の命よりもはるかに尊い神の御子の命が犠牲になりました。イエス・キリストが命をもって私たちをあがなってくださったのです。神はどんなに大きなことを私たちにしてくださったのでしょうか。ギラサ地方の人々は、レギオンに取り憑かれていた男が救われたことを喜ぶどころか、豚が失われたことや、このようなことが起こったことに対する驚きや恐ろしさの方が勝り、誰一人救われた男と共に喜ぶ者はいませんでした。彼の家族すら迎えに来なかったのです。その他にもおそらくここには様々な問題が背景にあったと思わされます。ゲラサ地方の人々の価値観や倫理観、道徳観が現れています。また、この悪霊に疲れていた男の方も、これまで散々人々に迷惑をかけてきました。もちろん不本意ではありますが、悪霊に操られて暴れ、人々に暴力を振るい、怪我をさせた人もいたと思います。夜昼叫んで迷惑をかけました。何よりも人々を恐れさせてきました。多くの人が彼につまずいていたのです。レギオンに取り憑かれていた男は、完全に人々との関係に亀裂が入っていました。また家にも帰らず、墓場に住んでいたことから、家族との関係も断たれ、社会からも孤立して生きてきたのです。この男もそんな町を捨て、家族を捨て、イエス様のお供をしたいとしきりに願います。普通ならば、正気に帰ったのですから、自分の愛する家族のもとに帰り、今まで心配かけてきた家族を安心させるところなのですが、イエス様と一緒に船に乗って、湖の向こう岸へお供したいと願ったのです。もちろん、救われた喜びもあったと思います。こんな自分を救ってくださったイエス様に恩返しをしたい。恩人であるイエス様に従って、自分も何かお役に立ちたい。 そう思ったのだと思います。しかしイエス様はそれをお許しにならず、彼を家族のもとに返すのです。ルカ8章39節。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に言い広めた。マルコの5章19節では、しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエス様は彼を家族のところに返しました。で、ここで言われている家族という言葉は、言語では家族よりも広い意味がありまして、親しい友人なども含む言葉だと言われています。イエス様はレギオンに取り憑かれていた男を家族や友人のもとに送るのです。それは単に伝道する、証をするという以前に、彼と家族やまた友人との関係回復のためでした。これまで疎遠になっていた家族との関係を回復させました。もし彼に迷惑をかけられ、つまずいている人がいたならば、謝罪が必要です。救われた彼は、これまでの人間関係を回復して、そして社会との関係を回復する必要があったのです。そしてそこから彼は、自分の身に起こったこと、イエス様のなさったことを言い広めていくのです。で、ここで言う、言い広めたという言葉は、福音宣教したという意味があります。自分の救いを明かしすることが、そのまま伝道になるのです。ここで起こった出来事を目撃した人々は、イエス様に対する悪い噂や間違ったことを言い広めたとありますので、人々の誤解を耐えて、人々の誤解を解いて、正しい福音を伝えたのです。彼は救われた自分自身を目に見える福音として人々に証ししたのです。私たちも今置かれている場所への福音宣教に召されています。どうやって伝道したらいいのでしょうか？どうやって証ししたらいいのでしょうか？このレギオンに疲れていた男が良い例となります。人々は彼が悪霊に疲れていたことを知っています。以前の彼をよく知っているのです。夜昼となく暴れていたあの男を知っているのです。そして今、正気になって服を着て理性を取り戻した男を見るのです。変えられた彼を見て、イエス様がどんなに良くしてくださったかを聞くのです。まず私たちは変えられた自分を見せるのです。救われる前と何ら変えられていない自分を見せるのではなく、変えられた自分を人々に見せるのです。もし、レギオンに疲れていた男が、以前のままの姿を家族に見せていたら、どうなっていたのでしょうか。以前のように叫んだり、暴れたりする自分を見せていたら、人々はどう思うのでしょうか。なんだ同じではないか、変えられていないではないかと思わないでしょうか。変えられていない自分を見せても、証にはなりません。教会には通っているけど、以前と変わらない態度、未信者と変わらない言動、クリスチャンとは思えない行動、そのような姿を見て人々が福音に興味を持つというのは極めてありえないことです。そのような人の証にはどんな力があるというのでしょうか。私たちは変えられた自分を見せなければならないのです。むしろ変えられた自分を見せられたなら、そんなに伝える言葉はたくさんいりません。多くの人はどうやって伝道したらいいのか、何を伝えたらいいのか、どんな言葉を話したらいいのかと悩みます。言葉も大切ですが、重要なのはその言葉を話す人の普段の行いです。行いが伴わなければ、語る福音が実質の伴わないものとなってしまいます。逆に変えられた自分を見せられるならば、福音に説得力があります。流暢な言葉で語る必要は一切ありません。その行いに人々はキリストを見るのです。 出業に疲れていた男もそのようにして変えられた自分を持って人々にキリストを証ししたのです。以前いた教会では救いの証を教会の皆さんにしてもらったことがありました。そうすると中にはいろんな苦労をされて救いに導かれた方の証がありましたが、そのような証を聞いて自分には劇的な救いの経験がないとおっしゃる方がいました。私たちは劇的な救いの証を求めたり、証するときにどうしても人々を感動させるような話をしようとしたりします。どのような経験で救われたかは人それぞれです。しかし、救いの証も大切ですが、救われた後どう生きたかというのはもっと大切な証です。救われる前の罪の状態の自分と、救われた後、自分はどのように変えられたかを語るのです。ビフォーアフターを見せるのです。彼は救われた自分と共に、改心した自分を通して証をしたのです。改心というのは、罪に背を向けて、神の方を向いて生きることです。もう暴れたりして人に迷惑をかけなくなった自分を見せて証をしたのです。それが福音です。私たちも以前と同じではいけません。日々人間としても、クリスチャンとしても、成長していく自分を見せて証するのです。日々キリストの似姿に変えられていく成果の歩みを通して福音を伝えるのです。最後に私たちは自分たちの置かれている場所での伝道に召されているということをもう一度思い出したいと思います。私たちは自分の家族への伝道に召されているのです。誰も代わりにそれをしてくれる人はいません。また、使わされている学校や職場、住んでいる地域の人々や与えられている友人、人間関係、それらの方々に対して伝道できる人は皆さんしかいません。皆さんが与えられている人間関係は皆さんにしか築き上げることができない関係です。皆さんが置かれている場所には皆さんにしか入ることができません。他のものが入っていって伝道することはできません。皆さんに与えられている友人、家族への伝道は皆さんに任されています。皆さんにしか伝道できない相手です。イエス様たちはこの地方から去ってくださいと言われて、これ以上この町に入ってゲラサ人に伝道することはできませんでしたが、霊業に疲れていた男を代わりに使わしました。主がどんなに大きなことをしてくださったかを彼は話して聞かせたのです。私たちも同じなのです。私たちも同じにそれぞれが置かれている場にイエス様から特別に使わされているのです。霊業に疲れていた男は主がどんなに大きなことをしてくださったかを人々に伝えました。もちろんその話を拒否し信じない人も大勢いたと思います。しかしそのような証の生活がキリストの十字架以降にもう一度宣教がなされていくときのために用いられたのです。レギオンはゲラサ地方に、あるいはデカポリスに、伝道の下地を築いたのです。私たちも同じです。伝えても誘っても断られることばかりです。しかしその伝道がやがてその人が教会に導かれるための下地となっていくのです。私たちは諦めずに伝えてまいりましょう。先ほど取り上げましたニューホープ東京という教会ですが、この教会には常に多くの人々が礼拝に集っています。そしてこの教会には牧師が5人もいます。主任牧師、副牧師、ユースパスター、伝道担当ディレクターなど5人も牧師がいるすごい教会なのですが、もっとすごいのは伝道師が何十人もいるということです。この教会では牧師は5人ですが、それ以外の信徒全員が伝道者なのです。礼拝に集っているすべての人が伝道者として使わされていく教会なのです。私たち一人一人も、ここに集う礼拝者一人一人が、北赤羽キリスト教会から使わされる伝道者として、今日それぞれの家族のもとに、今週それぞれの職場や学校や友人や地域に、神がしてくださった大きなことを伝えるために使わされてまいりましょう。 それではお祈りいたします。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に言い広めた。愛する天の父なる神様、私たちを罪の滅びから救うために天から下ってきてくださり、十字架をもって私たちを贖い出してくださいましたことをありがとうございます。以前は神様に背を向け滅びに向かっていた私たちでありますが、イエス様が命がけで私たちを救ってくださり、永遠の命を与えてくださっていますことをありがとうございます。私たちは新しい命を持って、その歩みを通して人々に証を立て、そして人々に福音を伝えることができますようにお導きください。今年も残り3ヶ月となりました。これから様々な伝道の集会も用いられあります。どうぞその一つ一つを用いてくださり、多くの方々をお誘いすることができますようにお助けください。またこの教会に新しい魂、また救われる魂を起こしてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。